子聖霊なる神を讃えよ、常しえまでも。アーメン。
礼拝にあたりまして、お座りください。礼拝にあたりまして御先生にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。天地万物すべてのものをお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべを治めておられるあなたの御名を褒めたたえます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださるほどに私たちを愛してくださり、主イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。この朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたは御前に私たちを招いていてくださいます。一人一人主の御前に近づいて、あなたを仰がしてください。御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をどうぞあなたが祝福して導いてください。あなたの深い導きと助けを待ち望みます。恵み返しを、主の日の礼拝からそれぞれ持ち場はせ場に使わされてきました私たちを、あなたは深く憐れんでくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守っていただき、健康を与えていただき、私たちに必要なものを備えて助けていただき、生かさせていただいています。しかしながら、私たちは今住んでいますこの世界は、その主のご降誕を待ち望むこの時に生かされている私たちですけれども、小さなものが大事にされず、人がお互いに傷つけ合い、争い合う希望の見えにくい世の中に生活しています。そして、世の中で正義が実現する時が来るのか、平和はやってくるのかと希望を持つことが虚しく、困難にしか感じられない現実があります。しかし、主よ、希望が見えないようなないような場所にこそ、あなたは希望を与えてくださることを約束してくださいます。救い主のご降誕という希望が聞こえてくる場所は、希望がないと思われる場所であります。私たちの信じる神様、あなたはこの世界の低い場所に目を留めておられる神様であります。神様は決して私たちを忘れないで、見捨てないで、救い主をお送りくださいます。あなたの導きを待ち望みます。あなたの深い憐れみの中に私たちは守られ、支えられています。しかしながら、日々の歩みの中に神様を忘れてしまったり、またあなたの御心を尋ねることなく、祈るときには自分の願い事ばかりを並べ立てていきました。恐れや不安にとらわれ、思い煩い、心配することの多い日々を過ごしています。どうか主よ、あなたが私たちに約束してくださる救い主、私たちにとって大切な希望を見上げて、あなたに信頼して、あなたにお頼りして、あなたが必ず救いを与えてくださることを信じて待ち望むものとならしてください。神様、イエス様が私たちのためにどんなに大きな犠牲を払ってくださったか、そのことを覚えつつ、そしてまたこれからもあなたの深い憐れみがあることを覚えつつ過ごさせてください。今、主よ、御言葉を待ち望んでいます。あなたがどうぞ語りかけてください。聖霊の導きを与えてくださって、私たちが心を開いて御言葉を聞き、あなたの御心を知り、信じてあなたに従うことができますようにお支えください。 あなたはこの教会を与えていてくださいます。この教会はあなたがお立てくださり、あなたが導いていてくださる教会です。どうかあなたの御言葉と聖霊によって教会を今日も照らし支えてください。私たちの信仰を強めてください。立てられた奉仕者が愛と真実をもってあなたにお仕えすることができ、教会があなたのご栄光を表すことができますように、憐れみ導いてください。教会の家族の方々、どうか一人一人の健康を今日も顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒し強めてください。今、世の中は冬の季節を迎え、本当に、寒い、季節を迎えています。神様、どうか一人一人をお支えください。なかなか体調を整えることが難しい時でもあります。神様が知恵を与えてくださり、手立てを与えてくださって、どうぞあなたの癒しと力を与えてください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてください。体調を崩していらっしゃる方々もあります。またお仕事の方もあります。またいろんな悩みの中にある方もあります。神様、どうか深く憐れみを持って一人一人と共にいてくださり、お支えください。同じ神様の家族として一緒に支え合っていくことができますよう助けてください。教会員の家族を顧みてください。その中で育っている子どもたちを守り祝してください。またのぞみ幼稚園の働きを祝福してください。まもなく今週の金曜日にはクリスマス会をもって、子どもたちとともにイエス様のご降誕をお祝いしようとしています。そのための準備が進んでいます。子どもたちの健康が守られて、喜びと感謝を持ってその時を過ごすことができますように、また親御さんやまた先生方とともに神様を褒めたたえる時として、あなたが祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。立てられた説教者を通して御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。神様、目を外に向けるとさまざまな被害を被っている地域があります。どうぞみんなを守ってください。世界各地で争い戦争がなお続いています。本当に必要な助けがあって、これ以上犠牲者が増えないように、どうぞ憐れみ助けてください。早く和解に向けて収束していきますように、どうか戦うことの虚しさを知って、どうかあなたによって解決が与えられることを願います。主よ、御言葉を待ち望みます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りと感謝を、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はお立ちください。主の祈りを祈ります。93-5a です。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。賛美歌242番、1から3節です。 朗読文をお読みいたします。詩編113編の1から9までです。小さい文字を私が読みますので、大きい文字は皆さんでお読みください。朗読いたします。ハレルヤ、主のしもべらは主を賛美せよ。
主の皆を賛美せよ。
今より常しえに主の皆が称えられるように。主はすべての国を越えて高く言いまし、
主の栄光は天を越えて輝く。
私たちの神、主に並ぶものがあろうか。
主は御座を高く置き、名を低く下って天と地を御らに。
よまいものを塵の中から起こし、乏しいもの自由な人々の列に、子のない女を家に返し、
子を持つ母の喜びを与えてください。
ハレルヤ。はい、賛美をお座りください。賛美をいたしましょう。賛美歌262番です。続きまして聖書をお読みいたします。一つは 詩式13章2節から14節までです。詩式13章2節から14節までです。その名をマノアという一人の男がいた。彼はダンの種族に属し、ソルワの出身であった。彼の妻は不妊の女で、子を産んだことがなかった。主の御使いが彼女に現れていった。あなたは不妊の女で、子を産んだことがない。だが、身ごもって男の子を産むであろう。今後、ブドウ酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものも一切食べないように気をつけよ。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は体内にいる時からナジル人として神に捧げられているので、その子の頭にカミソリを当ててはならない。彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろう。女は夫のもとに来て言った。神の人が私のところにおいでになりました。姿は神の御使いのようで、非常に恐ろしく、どこからおいでになったのかと尋ねることもできず、その方も名前を明かされませんでした。ただその方は、私が身ごもって男の子を産むことになっており、その子は体内にいる時から死ぬ日までなじる人として神に捧げられているので、私にブドウ酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものも一切食べないようにとおっしゃいました。そこでマノアは主に向かってこう祈った。私の主よ、お願いいたします。お透かしになった神の人をもう一度私たちのところに来させ、生まれてくる子をどうすればよいのか教えてください。神はマノアの声をお聞きに入れになり、神の御使いが再びその妻のところに現れた。彼女は畑に座っていて、夫マノアは一緒にいなかった。妻は急いで夫に知らせようとして走り、この間私のところにおいでになった方がまたお見えになっていますと言った。マノアは立ち上がって妻についていき、その人のところに来て行った。この女に話しかけたのはあなたですか？その人はそうですと答えた。マノアがあなたのお言葉の通りになるのでしたら、その子のためになすべき決まりとは何でしょうかと尋ねると、主の御使いはマノアに答えた。私がこの女に言ったことをすべて守りなさい。彼女はブドウ酒を作るブドウの木からできるものは一切食べてはならず、ブドウ酒や強い飲み物も飲んではならない。また汚れたものを一切食べてはならない。私が彼女に戒めたことはすべて守らなければならない。もう一箇所お読みいたします。マタイによる福音書11章2から19節までです。マタイによる福音書11章2節から19節までお読みいたします。
19節ですね、
はい。ヨハネは牢の中でキリストになさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。 あなた方は何を見に荒れ野に行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、しなやかな服を着た人なら王宮にいる、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、身を大食感で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。以上です。先に使わされた使者と題して三好先生に説教をしていただきます。お願いします。
今日はアドベント対抗節の第三週日となっています。目の前のクリスマスクランツというか、4本のろうそくのうち3本目のろうそくに火が灯りました。救い主のご降誕をお祝いするクリスマスがいよいよ近づいていることを示しています。この日は、この第三週日は救い主の先駆者を覚えることであります。この先駆者というのは、人に先駆けて物事をなす人のことを指しています。今日今司会者に読んでいただいた最初の詩式の方では、サムソンという人が先駆者となっているということが言われている箇所であります。当時の時代の中で、裁きつかさという役割を、サムソンは受けることになるんですけれども、その誕生の様子が今読んでいただいた箇所ですけれども、これを読むと皆さんの中には、あれ、洗礼者ヨハネの誕生の物語とよく似てるなと感じられた方があるんじゃないかと思うんです。このサムソンのお母さんはマノアという男の妻でありまして、不妊の女、子を産んだことがなかった。ザカリアの妻のエリサベツという人もですね、不妊の女だと言われていました。そういう、こう女性を神様は、用いられる。先ほど、講読文の中にもそんなような表現がありましたけれども、113編の何節でしたかね、113編の中にも、そういう、子のない女を家に帰し、子を持つ母の喜びを与えてくださるという表現がありますけれども、この神様がそのような女性をむしろ祝福として用いて、御使いは、あなたは身ごもって男の子を産む、その子は、ペリシテの敵からペリシテからイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうということが告げられます。 そのことを知らされたマノアは、そのことをすぐには受け止められないで、本当と、それが本当だとしたらどうしたらいいんですかと、再び主の御使いが現れるのを願います。主の御使いが再び姿を現して、どうしたらよいかを教えられていきました。そして、生まれたサムソンは、その神様の救いの実現を前もって指し示すことをために用いられるわけですけれども、まあ、実際にこの箇所を読んでいくと、サムソンは大きな、特に髪の毛が伸ばしている間は力があると言われているのに、その力の秘密を伝えてしまったために、そのような思いのままに行動してしまう弱さがありました。ですけど、弱さを抱えながら、最後の最後にサムソンが命がけでイスラエルを守っていく大きな働きをしたことが記されています。そしてもう一方、今日はもう一人の先駆者として洗礼者ヨハネに注目したいと思います。今日はその先ほど司会者に読んでいただいたマタイによる福音書11章の2節以下の箇所から、救い主が間もなくおいでになると前もって人々に伝え、人々に救い主を迎えるための心備えをさせた洗礼者ヨハネに注目したいわけです。で、今日のこの11章2節よりも前に、少し説明する必要があると思うんですけども、ヨハネとはどんな人だったのか、どんな働きをしたのかということなんですね。それはこのマタイの福音書の中にも、3章とかには記されているんですけども、ヨハネは主イエスが公に救い主としての働きを始める前に、ユダヤの荒野で現れまして、悔い改めなさい、天の国は近づいていますと語り始めていきました。で、彼のメッセージの特徴は、間もなく神様の裁きが訪れる、自分たちは本当に神様に対して罪を犯してきた、それに対して神は裁きを行われる、その裁きに遭わないように助かるために自分たちの罪を悔い改めるようにと人々に教えていきました。するとユダヤ全土から人々がヨハネのもとに集まってきまして、おのおの自分の罪を告白し、彼から洗礼を受けていきました。そしてその彼が洗礼を授けただけではなくて、間もなく自分の後に救い主がおいでになると語り、この方こそ来たるべき救い主であると、伝えていく働きをしていきました。で、そういうこともある中で今日の11章なんですけども、このヨハネはこの11章の時には牢の中におりました。どうして牢の中にいたかというと、マタイの14章を 見ますと分かるんですけども、ヨハネが当時の領主ヘロデの犯している罪を厳しく指摘して、それは罪です、それは間違っていますとヘロデに言ったこともあって、その事実ヘロデは自分の妻がいたにもかかわらず、自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアを奪い取って自分の妻にしてしまいました。ヨハネはヘロデに対して、その結婚は立法では許されないことだとはっきりその罪を責めました。ヘロデの怒りに触れて、今ヨハネは捕らえられて牢獄の中にいたわけです。いつヘロデに殺されるかわからない、そんな中でヨハネが一番気になっていたことは、自分がこの方こそ来たるべきメシアだと紹介した主イエスキリストが今どのような働きをしているのかということについてでした。自分が一生懸命紹介したこのイエスは果たして救い主としてその働きをどのように行っているんだろうか。ヨハネはそのことを探ろうとして、自分の弟子を使ってイエスがキリストとしてどんな働きをしているかを調べさせました。そうして入手した情報によれば、イエスをなさっていることは神の国の福音を伝え、病気の人に寄り添い、愛を表す働きをしているだけで、ヨハネ自身の期待していたメシアの働きとは違っているようにこう思えたわけです。ヨハネが何を期待していたかというと、 人々の罪をはっきりと指摘して裁いてくださる救い主です。人が間違っていたらはっきりとその人に罪を指摘し裁くのが救い主だ。そのようにメシアは厳しく裁かれるはずだと期待していました。ヨハネがこれまで自分に託されたメッセージとして人々に語ってきたことは、間もなく神様は裁きをなさいます、だから悔い改めなさいと教えることでした。ですからこのイエスもきっとそうなさるんじゃないかと期待していたわけです。しかしこのイエスはいつも一向にそのようなことをなさらない。それはどういうことなのか。ヨハネはそれまで持っていたイエスはメシアだという理解がぐらつき始めていました。それで自分の弟子を使わして今感じている疑問を主イエスキリストにぶつけているわけです。来たるべき方はあなたですか、それとも他のものを待たなければなりませんか。ヨハネがこの問いをイエス様にぶつけたというほどに、イエスは誠のメシアなんじゃないか、本当にそうあってほしいと信じ期待していただと思います。でもその信じる思いがぐらついているわけです。そこにはヨハネのいろんな思いがあったでしょう。私たちもどうでしょうか。私たちもイエス様を信じてみたいと思って祈ったり期待したり信じようとしているわけですけれども、自分の思うようにならない、事態が悪くなるばっかり、イエス様は本当にいらっしゃるんだろうか、本当に聞いてくださるんだろうか、聞いてくれないのではないかと疑ってしまうことがあるのではないかと思います。イエス様、あなたにお祈りしてみたんだけども思うようにいきません、本当にあなたは救い主なんですか。聖書を読みわからないところがあったり、イエス様に対する疑問が出てきてしまうと、イエス様への思いがぐらつかされてしまうこともあるかもしれません。まあ、私自身もこう学生時代、大学に入って寮に入って自分が教会に行っていることを伝えると、まあ、同級生というか同じ部屋の人も含めて、なんで教会行くの、イエス様、僕が知ってるイエス様は奇跡を行うと書いてある、あんなことするわけないじゃないとかね、まあ、いろいろと素直な疑問をぶつけてくれたことを思い出します。でそういう中でこのいろいろとぐらついてしまう、まあ、それだけ私が聖書をあまり読んでなかったということもあるんですけども、どんどんぐらついてしまったことを思い出します。本当にこのその時に真剣に祈りました。神様、私は親がクリスチャンだったから、親がまるで神様いるかのように私に見せかけてくれていただけで、本当はいないんじゃないでしょうかとかね、そんなこうすごくぐらつく思いで、神様、本当に神様おられるんだったら教えてくださいと祈ったことを思い出します。でこのそのヨハネの問いに対してイエス様は何と答えられたかというと、主イエスはヨハネとその弟子たちにされた答えは、行ってあなたの見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、私が何をして何を教えているのかを自分の目で見、耳で聞いたそのままをヨハネに伝えなさいということでした。つまりイエス様は自分が何をしているのか、何を教えているのかということについて、旧約の預言者イザヤが神様からの言葉として語っている神の救いがこの後にどのように起こるかを伝えていたことを、自分がそれを成しているんだと語られたわけです。それが五節の言葉です。今日の十一章の五節に、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているという言葉です。この言葉は預言者イザヤの語った終わりの日に起こる救いの御業についての預言の言葉です。この預言の言葉を主イエスはそのまま語りました。その預言の通りのことが私の成していることだ。救いの出来事がこのイエスにおいて起こっているのだと語られたわけです。事実、この福音書を読んでいきますと、例えば マタイの9章の27節以下を見ると、2人の目の見えない人たちが出てきます。そしてイエス様に近づき、癒されるのを、目が見えることを求めました。その時、主イエスはどうしてくださったかというと、その願いを聞き入れられ、求めに応じて彼らの目を見えるようにしてくださいました。彼らは何を見たか。イエス様を見ることができたわけですね。そしてまた足の不自由な人に主イエスが立って歩めと命じられ、その人が歩けるようにしてくださいました。また口が聞けない人が主イエスに近づいて求めたことがありました。その時主イエスはその人を癒して物が言えるようにしてくださいました。また重い皮膚病で苦しんでいる人がいました。主イエスに近づいて癒しを求めました。その時主イエスはその人に触れて、よろしい、私の心だ、清くなれと言って清くしてくださいました。その他にも多くの病気の人の病をイエスは癒してくださいました。またいろんなところに出かけて行かれて、イエスに近づかれる人々にこの神の国について教えてくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様は私たちの天の父、お父様ですと教えてくださいました。このように目が見えない人、耳が聞こえない人、足の不自由な人、重い病気の人、貧しい人の抱える悩み、苦しみの中に、主イエスが共に歩まれ、共に苦しまれ、共に悲しまれました。主イエスは私たちの苦しみを背負いつつ、御業を成していかれたんです。その主イエスがなされた技を通して、神様が前もって予言していた神の救いがなされたのだ。その神様の御心、神様の真実に注目するようにと、それをヨハネとその弟子たちに伝えられているわけです。そう語られて、私につまずかない人は幸いであると言われました。主イエスは自分につまずいている人のことを思い、いたわり、そのようにならないように祈っておられます。そうならないならば幸いですと思いやっていてくださいます。どうでしょうか、私たち、このヨハネでさえ主イエスにつまずいたように、私たちも思い通りに なさってくださることをどこかイエス様に期待して、そうなさったときは信じ、そうしてもらえないときは信じられないという思いになりやすいものです。そんなつまずきやすい私たちであります。自分の考える理想、自分の考える考えの枠の中に、このイエス様をはみ込んでしまう。自分の思い通りになったらいいのにと思いがちです。でもそんな私たちのそばに主イエスはおられて、共に苦しみ、共に悩み、共に歩み、神の御業がなるようにしてくださるお方です。主イエスは私たちを見捨てられないで、私たちの罪をあがなうために十字架にかかって死んでくださいました。救いを成し遂げてくださるこのイエス様に、私たちの方が思いを合わせていかなければならないのではないかと思うんです。この主イエスキリストにおいて神の御業が表されていきます。神様の御業がこの人において、このイエスキリストにおいてなさってくださることを期待して、私たちはこの方に注目させていただきたいと思うんですね。イエス様がおっしゃるように、私につまずかないようにと願っておられるこのイエス様に、私たちは信頼して、この私の心の中にある、なんとかこの分からないんです、分かりたいんです、イエス様が本当なんでしょうか、どうぞ教えてくださいという祈りを持っていきたいと思うんですね。で、今日はここが今のことも大事なんですが、もう一つ大事なポイントがあります。それはヨハネとは何をしてくれた人なのかということなんですね。で、ヨハネの弟子たちが帰った後、主イエスは群衆に対してこのヨハネについて語り始められます。あなた方は何を見荒野に行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、しなやかな服を着た人なら王宮にいる、では何を見に行ったのか、 預言者か、そうだ、言っておく、預言者以上のものである。ここで主イエスはヨハネを預言者以上のものだと評価していらっしゃいます。あなた方はヨハネを預言者以上のものと私は評価する。そして荒野にいるヨハネのもとにあなた方は喜んでいったではないか。主イエスはあなた方はヨハネという預言者に会って彼から神の言葉を聞いて荒野に行ったんだろうと言っておられます。ヨハネは何をしたかというと、悔い改めよ、天の国は近づいたと教え、人々に悔い改めのメッセージを伝え、悔い改めを求めました。つまり自分の罪に気づいて、それをこう悔い改める、まあ、方向転換するということですけれども、今まで自分の罪ばっかり、自分はダメだ、自分の思いがいっぱいだった私たちが、そっちの方向ばっかりじゃなくて、自分を許そうとしてくださるこの救い主の方に心を向けるように、この神様は願っていらっしゃる、そのようにしてくださる恵みを待ち望みましょうとヨハネは語ります。その印として洗礼を授けていきました。そのメッセージを聞いた人々はヨハネのもとにやってきまして、悔い改めて洗礼を受けて罪の許しをいただき新しくなろうとしました。主イエスはヨハネは預言者以上のものだと言われるわけですけれども、そのゆえんは実節の言葉がよく示していると思います。見よ、私はあなたよりも先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだと主イエスはおっしゃいました。つまり、あなたと呼ばれる救い主のための道を、この準備させるために神様は使者を使わす。その使者こそがヨハネなんだと言われるわけです。ヨハネは何をしたかというと、ただ救い主がおいでになるということを教えただけではなくて、今決定的に近づいているものを告げて、人々に救い主と出会うために備えをさせたということです。ヨハネのもとに来た人たちはまさにこれから来ようとしている救い主と対面に備えようと求められました。ヨハネのもとに来た人にはヨハネからの神の言葉を聞いて、それを理解し自分の生活で何か実践するように求められます。その実践は何なのかというと、それが十二節の言葉が示していることなんですけれども、彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力づくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。ここで示していることは、ヨハネが表そうとしていることは何かというと、天の国が襲われて奪い取られようとしている。この奪い取ろうとしているという意味は、手に入れよう、掴もうという意味です。ですから、この奪う、襲うという言葉はなんかこう、恐ろしい言葉ですけれども、これは滅ぼすという意味ではなくて、肯定的に天の国、神のご支配、その救いに預かるようにという意味になります。ヨハネが現れてきた以来、人々は天の国を獲得しようと熱心に励んでいるんだ。ヨハネが来たことによって天の国、神様の救いが私たちのものになり始めているんですよという言い方です。そして十一節にはっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。ヨハネが来たことによって、天の国、神の救いが決定的に人々、私たちのものになり始めているんだと言われているわけです。そして十三節を見ていきますと、すべての預言者と律法は預言したのはヨハネの時までだとあります。今ヨハネは預言者と律法の時代の終わりに立っています。今までの時代は何かというと、神様の御言葉と教えにとにかく忠実に聞いて、それを理解して、それを生活の中で少しでも実践していこうとする、その教えに従っていこうとする時代、そういう考え方のが支配していた時代でした。だけどもヨハネが来たことによってそれだけでは済まなくなった。ただ教えを理解して実践して、分かって実行しようということだけじゃなくて、 これから来てくださる救い主にお目にかからなければならない、向き合わなくちゃいけない、対面しなくちゃいけないことをヨハネは伝えようとしているんです。それが私たちです。私たちが生きる時代においては、ただ単に良いことをし、良い考えを持って実践して、賢い人間になろう、あるいは人に役立つ人間になろうということにとどまるんじゃなくて、イエス救い主に会わなければならない、向き合わなくちゃいけない、それが今の時代だ。この方に会う備えをしなくちゃいけない。それはどうすることかというと、この十二節に、天の国は力づきで襲われている、つまり天の国は力を持って近づいている、力を持って私たちの中に来ている、つまりイエス・キリストがこの世に来てくださったことによって起ころうとしていることを示している内容です。この世に来てくださったイエス様は、御言葉と御業によって人々が神の国、天の国、神の救いに入れられるように導いてくださいます。イエス様は誠の主の言葉によって私たちのところに来て近づこうとしてくださいます。それは神様の救いに入れられようとしているということです。ですからヨハネが教えていることは悔い改めです。つまり自分は神様の恵みにふさわしくない、神様の前に私は弱い罪人だ、汚れている、自分は本当に神様に許してもらわなくちゃいけない、そんなものであることを認めて、罪を許してくださるイエス・キリストを私たちがお迎えすること、そのお迎えするために方向転換、今までは自分中心だった自分が、この救い主の方に方向を向けて、この自分に近づいてくださる方に向き合ってお目にかかることができるんだということをですね、私たちが受け止めていくことなんですね。十一節に、天の国で最も小さいものでも彼よりは偉大であるとあります。天の国、それはイエス・キリストにおいてこの世に来た神様の恵みのご支配です。イエス様にお目にかかり、イエス・キリストの交わりの中に生きて預かるものが天の国に生きるものです。その最も小さいものもヨハネよりも偉大だとあります。それはどうしてかというと、その人がイエス様が示してくださる天の国の祝福にすでに預かっているので、ヨハネよりも私たちは、まあ、ちょっとマシなものにされるんだという恵みです。しかしこのイエス様によって天の国、神の恵みの支配がこの世に来て、私たちが預かることができるようになっている今ですけれども、それをその私たちに与えられている恵み、祝福はヨハネよりもはるかに大きい。しかしその交わりに、恵みに本当に預かるために何をしなくちゃいけないかが、ヨハネが指し示した道です。それは御言葉を通してイエス様に向き合う、対面するということであります。主イエスはこのように洗礼者ヨハネのことを群衆に伝えました。このように語った時というのは、ヨハネの弟子たちが帰った後でした。ですから、もしかしたら、これもしかしたらなんですけども、このイエス様が語られたこの言葉をヨハネ自身が聞いたとしていたら、どんなにか救われる思いがしたんじゃないかという思いがします。ヨハネはここでイエス様から言われるように、預言者以上のものだ、救い主の先駆けとして使わされ、その道を整えることによって今時代の転換点に立っています。ですからヨハネ自身も主イエスキリストに対する信仰によって決断を持って受け止めなければならないことがあります。私につまずかないものは幸いだとイエス様は言われます。あなたが私につまずくのではなく、私を来るべき救い主と信じていくならば、そのことによってあなたは預言者以上のもの、預言者と立法の時代の中で最も偉大な人、その終わりに位置するものとなることができる、あなたは祝福されるとイエス様は言おうとされたんだと思います。このヨハネが語られている素晴らしい役割を、自分が与えられたことを知るために、ヨハネ自身大切な決断をしなければなりませんでした。それはイエス様を救い主としてお迎えし、 御言葉を通してこの方に対面することです。それは私たちも同じではないかと思うんです。私たちにとってもこのイエス・キリストはどんな方なのか、私たちに何をしてくださろうとしてくださる方なのか、主の約束される来たるべき救い主である、この御言葉を通して私たちに近づいてくださるこのお方に対して、この方は私にとってかけがえのない大切な方だと信じていくこと、そのことを私たちの力では難しいですけれども、聖霊の神様のお導きの中で私たちが本当にこのイエス様が私にとってなくてはならないかけがえのない救い主であることを深く示してくださるようにと祈っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、皆を賛美いたします。今日バプテスマのヨハネが先に使わされた使者として、私たちに間もなく救い主がおいでになるこの方をは 私たちを救ってくださる方です、この方を受け入れてくださいと語ったヨハネの役割を働きを見ながら、私たち自身もどのように神様の前に悔い改め、神様を求めて主イエスキリストを求めるべきかを学びました。神様、どこか私たちは日々の忙しさの中に神様を忘れたり、また自分の思いが優先して本当にイエス様が見えなくなって受け止めにくいこともあります。そんな私たちに今日もあなたが聖霊を通して御言葉を通して悔い改めなさい、あなた私を受け入れなさいと呼びかけていてくださることを感謝いたします。そのお方が私たちのために、私たちが本当に固くなな心であることをご存知で、本当に十字架にまでかかってくださって、私たちをあがない、私たちが神様の前に立ち返ることができるようにしてくださった救い主であることを感謝いたします。そのあなたを見上げ、あなたを信じていくことができますようにお支えください。主よ、今クリスマスのシーズン、アドベントの季節を迎えています。どうぞ私たちの心があなたに向けられ、あなたが与えようとしてくださる豊かな恵みと祝福をどうぞ受け与えてください。待ち望むものとならしてください。来週クリスマス礼拝をここで持たせていただきたいと願います。どうぞさらにあなたが御言葉を通して、聖霊の導きを通して、私たちにあなたを受け入れ待ち望むものとならしてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。